ハウスパポッドキャストの提供でお届けします。
はい、こんにちは、中山達子です。はい、始まりました、サウンドバイテン。あ、皆さんも自己紹介はしないですか？本当に僕一人喋りになってるじゃないですか。
はい、
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
あ、ゆみさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、おみりさん。
こんにちはす。こんにちはす。
このラインナップになって何1回目なんですが、いろいろとトラブルありまして、僕の方のね、パソコンが、
はい、
ちょっと調子が悪くて、
ただいまの時間が23時33分なんですけども、収録開始時間がですね、予定としては10時なんですね。
はい、1時間半何やってたんですかね、
一体。何やったんでしょう。何やったんでしょう。うん、
ね、本当に、ご迷惑をおかけしまして。
いやいやいや、でも全部その中山さんのせいってもちろんないわけじゃないですか。打ち合わせ不足。
打ち合わせもあり。
ね。
しつつ、はい。
うん。
そうですね。
まあ大半は中山さんなんですけどね。
大半は僕です。
嘘嘘。嘘嘘。
今日はもう謝るしかない、今日は。
いやいやいやいや、大丈夫ですよ。大丈夫です。はい。
はい。そのわけのオープニングなんですけど。
はい。
はい。最近はどうですか？なんか音楽関係のニュースとかってありますか？
ああ。音楽関係のニュースですか。
はい。
じゃあ僕の方が一つ。
あ、はいはいはい。
配信日が2月26日。
26日ですね、はい。
はい。
はい。
2月26日はですね。歌手の。
え、
マイケル・ボルトンさんの誕生日ですと。もう一
つ。おお。
ハードロック歌手っていうね。
あの、誰ですか？
いや、わかんないです。
マイク。
行ってみただけです。
小峰さんも知らないんですか？
はい、すいません。調べてる時間がありませんでした。はい、ですが、もう一方は、皆さん、ご存知のはずですよ。
お、誰ですか？
もう一方は、サザンオールスターズの桑田佳祐さんですね。
ああ、桑田さん。
はい。桑田さんの誕生日。
そうなんですね。
はい。
めでたいです。
うん。56歳とは書いてはいますが、ウィキペディアの方に。はい、56歳。実際は今、57歳か。今年は。
うん、57ですか。
はい。すごい元気ですけどね。
すごいですね。現役で。
はい。ちょっとこんな感じでね、ちょっと小ネタ出してみました。
うん、確かにそれはびっくりですね。打ち合わせの時は特にそれを言ってなかったんで、皆さんが。うん。
もし隠してたのはそれですか？
それですか？
ネタは全部ね、さらさずに温めておきました。
うん、本番に出した方がまあ、びっくりも大きいですからね。
そうですね。
57で現役ってすごいですね、でも。
うん、
本当に。こう、音楽活動してて、こう、ね、そういう、こうそこまで行ってもまだ大丈夫みたいのがあるといいですよね。なんつったらいい、ローリングストーンもそうじゃないですか。
うんうんうん、
結成、
うん、
50年とかなんですよ、ローリングストーンズって。
うんうんうん、です。
そう、すげえなと思って、
うん、
この前、わらびの蔦屋に行って、なんかそこに偶然その、あれを見たんですけど、ローリングストーンズの、なんか記念の DVD みたいなのがあって、そこに結成50年と書いてありまして。
中山さんはいつまでお続けになられるんですか？
僕は80までは歌いたいなと思ってるんです
けど。そうすると60年ぐらいになっちゃうわけですよね、きっと。
何、実際はですか？
いや、活動歴が。
ああ、何周年まで行くってことですか？
そうですね、はい。60周年ぐらいになっちゃうわけですね。
60周年。あ、でももっと行きたいですよね、実際は。もしかしたらなんか医学が発達して老いの進行をこうゆっくりさせる薬とか出るかもしれないじゃないですか。
ほう。
この5年10年でそんなの出てくれないかなって思ってるんですけど、
すごい大きく出ましたね。
なんかどっち派ですか？なんか太く短く派かなのか、なんか細く長く派なのか。
ゆみさんからどうぞ。
あ、私ですか。私は、細く長くですかね。
はい、あ、細く長く。
うん。
かぶっちゃったな。
大峰さんは
細く長くです
あれそうなんだ、
はい、僕みたいな小物はね嫌われながら長く生きちゃうわけですよ
長く長く生きてしまうわけですね、
はい、
結構女の人だとなんか短くみたいな人多くないですか。
ああそうですかね、なんか長く生きてるとその分いろんなことできるかなっていう、ただそんだけなんですけど、うん、
ですよね、
うん、もう
長生きしてれば分割芸語大きいんじゃねえかなみたいなのが期待の方が大きいんですけど、140歳まで生きられる薬とかあったら、
そこまで行きたい？そこまで行きたいですか
?120 ぐらいで来るかなと思ったら、さらに上できたので。
140ぐらい行けんじゃない
かな。高山さん、さすがにそれちょっと強欲すぎやしませんかね。
欲深すぎますかね、それが。ちょっとだいぶ話が脱線してしまったんですけど。はいはい。オープニングトークということで。
オープニングね、フリートークということで。もう時間を思いっきりオーバーしてるんですけど。
あ、そうですか。
はい。あの、話すことがいくつかあるっぽいんで、こう、ザクッと言っちゃうとですね。今僕以前お話しさせていただいたことがあるかもしれないけど、マリアさんっていう、はい、これ中山さんのお知り合いでしたよね。
はい、はい、そうですね。はい。
で、中山さんに僕の方も紹介していただいたんですけど、今たまたまそのマリアさんから依頼があって、マリアさんの新曲の、CD ジャケットの方ですね。制作させていただいて、はい、まあ、大急ぎで作ってる最中って感じなんですよ。
あ、もう作ることになったんですね。
あ、はい、もう本当に、はい。もう少しでできます。
あ、もうできるんですか？
できますとかも言ってるんですね。
はい。それで、その時に、打ち合わせの時に話したんですけど、この3倍の方にも、はい、出ていただけるということなので、はい、
お、素晴らしい。
そうですね。直接会いに行ってもいいし、ね、このスカイプの方に参加してもらうのもいいかなと思ってます。
うん。
はい。
そうですね。
とりあえず完成を楽しみに、ちょっと待っていただければいいかななんて思ってますけどね。
はい。
はい。
そうですね。
まあ、オープニングはそんな感じで、まあ、いいじゃないですかね。
はい。それでは、ベンスタートと行きましょうか。はい。
はい。
はい。というわけで、ここからのコーナーは、DTM のコーナ
ー！イェ
ーイ！イェーイ！
はい。ということで、DTM のコーナーなんですが、
はい。
これ、何から話しましょう
か？
あれですね、Facebook とかにいろいろと注目のニュースみたいなのを書き込んでらしたので、
はい。
その辺からネタを拾っていこうと思うんですが、
ああ、じゃあ、ウィージャムの方ですよね、じゃあ。ウィージャーム。
ウィージャームですかね。
ウィージャーム。
iPhone アプリですかね。
はい。iPhone、iPad アプリっていうやつですね。
はいはい。
はい。
それが何か無料で、かなりクオリティの高い音楽が、
はい。シーケンサーだって話らしいんですけど、
はいはいはいはい。
これが無料で出てて、ホームページ見たらわかるんですけど、すごい、うん、普通によくできてますよね。
そうですね。僕もちょっと試しに、ね、うんうん、触ってみたけど、
あ、本当に、
ね、なんて、うん、直感的にできるっていうのはまさにこれだなと思ったんですけど。
はい。これ具体的に何ができるんですか、こういうのって。
リズムをこう延々と、うん、ループって言ってこう、なんて言ったらいいかな、どっつっとっつっとっつっとっつみたいな、
うん、
何かな、ホールとかクラブでかかってるような、BGM をこう指でちょちょっと動かすだけでなんか空間の響きを変えたりとか、
なんて、
音のバリエーションが簡単に増やせるみたいなことなんですけど、実際音を聞いた方がいいんですけどね、こういうのって。
すみません。
小峰さんも何か、シーケンサーソフト持ってるって。
はい。紹介した本人なんで、僕さ、これ、触ってないんですけど、
あ、触ってないですか？
すいません。僕自身はね、iElectroLive っていう、コルクから出てるアプリを使ってるんですよ。
コルク、
はい。
使ってるって言っても、買ったのが2年ぐらい前なんですけど、起動したのが2回ぐらいっていう、
ね。1年1回ですか？
ぐらいですね、はい。他にガレージバンドを持ってるんですよ、iPad に。
あ、アプリですね。ガレージバンド。はい、はい。
はい。1年ちょいぐらい前に買ったけど、まあ、3回、多くて3回。
3回。
はい。
そう、あ、そうなんですね。
はい。何ができるのか分からずじまいで終わってしまったっていうね、過去があるんですけど、だからこう、なんだろう、その、今言ってた話を聞いてると、その、ズンチャガ、ズンチャガっていうのを、直感的に空間を変えるっていうのは、要は、ズンチャガっていうだけじゃなくて、たまにこう、変化を加えることができるわけですよね。たまに
そうです
ね。
うん、あれですか、違う楽器の音とか入れたりとか、そんなもありですかね、
う
ん、
あ、そうですね、違う音が鳴ったりとか、あとズンチャカをちょっと変えるだけみたいな、ズズチャカみたいな、
うんうんうん、ああ、はいはいはい、
そういうのって今までのだと、あのパソコンで一個一個何小節の、 あの何番目のタイミングにここっていうのをこういちいちクリックしてっていうのをやらなきゃいけなかったのが、うん、なんかこのこういうアプリだと指をこうミューンって動かすだけで
こう
鳴らせるんですね。でそれを結構、
え、それリアルタイムに反映されるってことですか？
そうそう、リアルタイムですね、これって。
あ、そしたらじゃあライブとかにも使えちゃうわけですかね、その、DJ さんが、うんうん、ふん、
そうですね、 DJ ですよね。ある、あの僕がこれ使えるなと思ったのは、
はい、
なんかあのなんかその辺で即興で BGM がない時に、例えばその食べ物屋さんだとか、なんかバーとかで、
はい、うん、
なんか音がないなって時も、これをこう流しとくだけで、まあなんとなく、その店の雰囲気作りができるんじゃないかなと思ったんですけど。
おー、そういう使い方
が、うん。
できちゃいそうなんですね。
うんうん。簡単にできますね。
ほうほう。
あのテンポを上げたりゆっくりしたりっていうのも本当に指一本ですぐできるんで、
こういうのって、あの、うん、曲を制作するときにど、はい、なんか連携して使ったりとかするもんなんですか、はい、これ単体だけで完結しちゃうもんなんですかね、
うん、あ、単体でも使えると思うんですけど、
ですよね、今話を聞いてるとそういうふうに思ったんですけど、うん、でも連携というか、うん、なんかこうなんでしょう、リズムとして、
うん、
ベースのこうテンポみたいな感じで流しておいて、それに合わせて歌うなり、うん、ギター弾くなりとかっていう風な使い方もあるわけですか、うん、
使い方もできますよね、
うん、あ、なんかリズムマシーンみたいな使い方ができるってことですね、
リズムマシーン、
そうそうそうそう、そうですね、
ほうほうほ
うほう、じゃああれですか、これこういうのってそういう詳しい方から見るとすごく面白いアプリなんですね、きっと。じゃあ、
そうですね、面白いっていうか簡単にできちゃうんだっていうのが、
うん、あ、そっか、子供とかでもじゃあできちゃうわけですね、これ。
そうそうそうそう、
はあ、
そうですね、
なるほど、うん、
多分それでこれだけ の技術が必要ないアプリなのに無料でできるというのが画期的なんだと思うんですけど、
うん、確かに無料、これだけできて無料はすごそうですね。
ね、
う
ん、ね、ないですよね。
うん、へぇー、うん、ウィージャーム。
ウィージャームですか。
ウィージャームっていうのを検索したら、WEJAAM。
A が2つなんですね。
じゃあ、そうです。A が2つですね。これで検索したら出ると思うんで。面白いのが、まあ、iPhone でも iPad でもインストールできるのがいいですね。
うんうん、そうですね。
こういうアプリってどっちかしかできないのかって結構あるような僕は気がしてたんで。
うん、ああ、そうですね、
はい。僕が持ってる iElectroLive もそうで、うん、iPad だけなんですよ。
ああ、iPad 専用なんですね。
そうなんですよ。
へぇ、
うん、
ちなみにその
確かにもこういうのって画面が大きい方が触りやすかったりもしますよね。
そうそうそう。
うんうんうん。ね、うんうん、そうですね。使い具合は。うん。
ですね。そんな感じですかね。
うん。
さっきちょっと話にちょっと出てましたけど、はい、シーケンサーって言葉が出ましたっけ、はいはい、シーケンサーってこのソフトの、はいはい、紹介ページに書いてるんですけど、はいはい、このシーケンサーってのは何なんですかね、
何なんですかねシーケンサーって。
ちょっとググれと。
うん、
そうですね、何なんでしょうか
誰も分かんないっていう
まあなんとなく分かるけどこうズバッとした説明ができないっていう、
なるほどなるほど、
そこですよね、
よいしょ、ミュージック神経さ、シーケンサ
ーシーケンサーですか、
すいません、
シーケンサー、
すいません、
はい、
じゃあ はい、武器様によるとですね、
はい、
ミュージックシンケーサーは、ダメだ、ミュージックシンケーサーは演奏データを再生することで自動演奏を行うことを目的とした装置およびソフトウェアを言うと。やっぱりわからない、
うん、お装置ってことはハードも言うし、うん、ソフトも言うんですね
ってことみたいですね。
うんですね。
ひとまとめにした言葉だったんですね。
うんうんうんうん、そうですね、うん、お
電子的な、自動演奏という分野ではシーケンサーと一緒に使われることが多いドラムマシン、はい、リズムマシン、リズムボックスという装置も存在すると。でもそういったものってのは用途は限定されるのでシーケンサーとは呼ばないということらしいですね。じゃあ何なんだよなんて僕なんか思っちゃいますけど、
うんうんうん、なるほどなるほど。リズムボックスとシーケンサーの違いが何なのっていう疑問が多分ね、一般の人が多く持つところなんですね、うん、
はい。
で、きっと シーケンサーっていうのは自動で音楽を流してくれる装置なんですよね。で、リズムボックスはリズムボックスでその単体で発展してきたものがあるんで、厳密には2つとも違うものっていう考え方みたいですね。
ああ、
うん、
こう、交わってるよっていうのがないってことですね、その発展の中に、
うん、そうみたいですね、うん、
なんか一緒になっちゃってる印象が勝手にありましたね。
あ、リズムボックスと、
うん、
シーケンサーと、そうですね、
うん、このシーケンサーっていうのはやっぱりよく使われるものなんですか、その DTM とかの現場では。
現場でそうですね、使われますね。あとはギター、エレキギターギタリストとかが自分で練習するときに、
はい、
シーケンサーをこう鳴らして、
あ、
リズムのパターンを鳴らしといて、そこにギターをこう乗っけて練習するとかっていうのは。
ああ
、それは
そういう風にも使うんですね、
うん、使ってますよね、うん、
じゃあその Mac っていうか、まあ、PC とギターをつないでとかって時も、
うん、
トラック分けて、トラック1があるとしたらトラック1でシーケンサーで、今言ったリズムみたいなの流しながらとかっていう風に収録するっていう風なスタイルもできるわけですかね、
うんうん、そうですね、
うん、なるほど。全然なんかもう僕なんて目に見えないもんだから音とかって、
はいはい、
全然こう頭に入ってこないですよ、本当にもう。真剣さって何なんだよ、ずっとソフト思ってるくせにもずっと分かんなかったんで、
はいはいはい、
ちょっと本当に、ちょっと試していきたいですよ、そういうのはね。
実際使うのが一番ですよね、やっぱり持ってて。
うん。あ、うん、そういえば、ユミさんって、真剣さっていうか、その DTM のソフト何使ってるんでしたっけ、はい、
スタジオ1っていうのをちょっとお試しで使っておりますね。
スタジオ1。
スタジオ1。
1の1、綴りは1ですか、それとも ONE ですか。
ONE ですね。
ONE。 ほうほうほうほう、
あ、初めて聞いた名前なんですけど。
自分も初めて聞きましたよ、
うん、
すごくマイナーとかって落ちじゃないですか、ね、ではない。
マイナーなんですかね。ちょっと知り合いがこの辺りでお試しどうっていうことで、
うんうん、
おすすめがあったので、うんうん、やってみてはいるんですが、まだよくわからないんですけどね、
うんうんうん、
ただちょっと参考にできるのはキューベースの、
はい、
うん、マニュアルをチラ見しながらなんか似たようなことができるので、キューベース自体のソフトと似てるのかなっていう感じですか、うん、今のところわ、うんうんうん、かる範囲ですと。まだまだやり始めて1週間何回使ったよっていうレベルなんで。
はい。
あ、ええ、
今、スタジオ1のホームページを見てるんですけど、
はい。
これって Mac 用もあるんですね。
あ、Mac 用もあるんですね。
あるみたいです。はい。よかったよかった。親切ですね、これ。
Mac ユーザーの大宮さんも、
はい。
食いつきましたね。
もう、ウィンバッカーじゃないですか、世の中って。
あ、ほんとだ。
はい。
そうですね。
危うくのっけからディスるとかして。
OS って書いてある。
うん、
ああ、 使えるんですね。
ま、今の現行バージョンがバージョン2なのかな、これ。でも、MacOS 10.6.8 以降って結構厳しいような気が。うん。
あ、僕も今ネットの記事を見てるんですけど、
はい、
DAW ソフトウェアで有名な Cubase は、Perfume やキャリーパミパミの楽曲を制作している中田康隆氏が愛用していることからも分かるように、ポテンシャルは非常に高いですと。キューベスがですね。
あ、キューベスが。
うん。うん。で、それに近いので、その、スタジオ1っていうのがあって。
あ、やっぱそれに近いものっていう扱いなんですね。
みたいですね。
ええ、
急速にユーザーを広げていますっていう、まあ、記事もありますね。あ、で、期限なし無料版って書いてありますね。
え？
そういうのが、無料版がリリースされてますっていうのがあるみたいです、ね。
あ、無料版がある？
うん。
へえ、え？どこだ？どこにもダウンロードってボタンがない。後で探してみます。
ぜひ使ってみてください。はい、僕はあれですけれど。
そうですね、
あれ？
あ、じゃあ最後。何使ってるんですか？
はい。
何使ってるんですか？そういえば。
僕ですか？
はい。
僕ですか？
ですよ。
あれ？あ、DTM でですか？
はい。
DTM で。あれですね、あの、ガレージバンド、iPhone のガレージバンドですね。
ちょっと待って、今。
iPhone のガレージバンドです
。iPhone のガレージバンド。
うん。
あれ、PC 用のアプリケーションは？
え、PC ですか？
はい。
PC 今度買い替えるんで、そこでまたちゃんと、はい、やります。
ああ、そっか、はい。そこで、今まで使い慣れてるものとかっていうのとか、どうなんですかね。過去に使ってた、過去に使っていたとか。
過去に使ってたの、
はい、何を買われる予定なんですか。
ああ、旧ベースですね。次は。
お
ぉ。ですが、
はい。
ね、僕もまあ、初心者みたいなもんですよね。周りの人に助けてもらってばっかりやなって。
あ、俺は歌うだけだっていうスタンスなんですね。
いやいや、そういうことです。
ってことですね。
まあまあ、じゃあ、自分のね、ポジションも全うして、ですね、はい。
歌うまくなる .jp と。
そうです。歌うまくなる .jp ですね。
はい。
いいですね。
いきなり宣伝ですか。
いや、
はい。
ありがとうございました。また今度、再来週、次回ね、いろいろまた聞かせてください。
そうですね、突っ込んだ話をね、またしていきたいと思いますね。はい、
はい、あ、じゃあここで曲の方をちょっと流させてもらっていいですか。
はい、曲の方、はい、
はい、せっかくね、曲の音楽の番組なんですからね、ちょっとこう曲を紹介していけたらいいななんて思って、ちょっと僕の方でもチョイスしてみました。
はい、お、大峰さんチョイスで、
はい、
はい、
僕は知り合いとかってわけじゃないんですけど、
はい、
ジャメンドっていう、クリエイティブコモンズにコモンズライセンスでこう運営してるようなサイトがあってですね、曲をこう自由に使っていいよとか、
はい、
これ以上使うんだったらお金払ってくれよとかって、そういったのがクリエイティブコモンズなんですけど、
はい、
そこで、配布っていうか、こういったところで流しても OK な曲ばっかり選んで、ちょっと僕の方では紹介させてもらいます。
はい、
でその中でですね、僕は結構お気に入りでしょっちゅう聴いてるのがですね、はい、ジョシュ・ウッドワードっていうアーティストさんの、
はい
はい、Learn to fly でどうぞ。A sticky summer's day in Shepherdstown. An eagle in a thermal is a circle around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold as she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. Oh no, take time, do what you're gonna do. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground.
are gonna smile and you will learn to fly.
というわけで、ここからはボイドルのコーナー。
イエイ
イエイ。
すんごい寂しい、やっぱり。
はい、やっぱりちょっと寂しげですね。はい、というわけで、ボイトレのコーナーなんですが、
はい、
今日はちょっとテーマを決めて話そうかなと思ったんですけど、
はい、
ちょうど配信日が2月の時期なので、
うん、
まあ、そろそろ花粉とかで困る人とかも出てくるなと思ったので、
ああ、そうですよ。
その辺の話をできたらなと思うんですけど、
はい、
よく聞かれる質問で、鼻詰まってる時って、歌に影響するんですかみたいな質問がよくあるんですけど、
ああ、はいはいはいはい、はい、
僕の中ではあまり鼻詰まりと歌声はあまり関係がないなと思ってるんですね。
おお、なんかやっぱり歌声も鼻声になるのかなっていう印象があったんですけれども、
うん、うん、もちろん鼻声にもちょっとはなるんですけど、その、はい、発声の出し方次第でそのあまり影響を受けないような、鼻詰まりの影響を受けないような声の出し方っていうのはできるので、そうだな、鼻詰まりを気をつけるとかよりも、
はい、
やっぱり普段の生活であまり寝不足にならないとか、うん、極端にその体を疲れさせすぎないみたいな、
うん、
ところが大事なんですよね。
へえ、うん、
やっぱりそういうのってダイレクトにから、うん、声に出てくるもんなんですか？
あ、そうですね、影響はされますね。寝不足とか疲れとか、
はい、
あとはなんか普段のストレスとかで何かその聞こえ方がとか響き方が、
はい、うん、あ、響きも変わってくるんですね。
うん、それは変わりますね。
ああ、
うん、なんですけど、それまあ話し声もそうだと思うんですよね。普通に人と会話をしてても、
はい、
やっぱりそういう疲れた声とか、あと喋りすぎると翌日声が出なくなるとかっていうのは、自分の体のコントロールができてないと結構影響されるんですよね。
ああ、
その健康面につながってくるんですよ。トレーニングとかよりも体調管理の方が大事なんですね。
お
お、なるほど。じゃあちゃんと、ではきちんとそういった歌とかをやっていきたい方っていうのは、トレーニングももちろんやるけど、うん、そういった体調管理もすごい気をつかなきゃいけないわけですね。うん、
そうですね。で、よくテレビに出てるアーティストさんでも、たまにそういうインタビューとかで答えてると、やっぱりなんか、乾燥した部屋にはあまり入らないとか、そういう例はいくらかでも、はい、出てきますよね。
加湿器を何台も入れてる、導入されてるって人、ちょくちょく聞きますね、確かに。
ありますよね。
よく聞きますね。
湿度はすごくやっぱり影響しますね。
うん、
こういう冬の寒い日だとやっぱり空気とか乾燥しやすいので、声帯にダイレクトにダメージを受けてしまうので、やっぱり喉は常に潤っておくことが大事ですね。
それは歌ってる時も影響があるんですか？その、なんだろう、僕なんてほら朝起きたら喉が痛いとかっていうようなイメージしかないから、
うん、はいはいはいはいはい、
歌ってる時にこうやっぱ、あ、湿度がないとダメだなとか、
うんうんうんうん、
今日は潤ってんなとか、いいなみたいなとかっていう風に差があるもんなんですかね？
うん、ありますね。
うん、
で、うん、やっぱりよくステージで歌う人ほどそういうのって感じやすいですね。
はあ、いいかなですか。
あ、あとお笑い芸人さんとかで、
はい、
すごく大事な舞台とかでネタをやるときなんか、喉乾くって言うんですよ。
はいはいはいはい、
テレビで言ってる人多いんですけど、
はい
はい、あれは本当で、メンタル面なんですけど、緊張してくると喉が乾きやすくなったりとか。
はあ、緊張でも乾くんですね。
そうそうそうそう、胸呼吸、胸式呼吸になってしまうと、だんだんこう喉が乾いたりとか、
へ、
声に影響してきちゃうんですよ。
で、
あの大事なオチを噛むとかそういう危険なことになってしまうので、
うん、それは痛い。
メンタルも大事なんですよ。あの肉体的なものも管理も大事なんですけど、その、はい、その場の空気に飲まれないような、うん、そのメンタル的な強化も必要なんですよね。
じゃあどれかが一つがこう欠けててもダメだってことですね、うん、
そうですね。一個何かが欠けてると、その大きく分けると肉体的なものと、はい、感情的なものとあと精神的なものなんですけど、大体、うん、大きな3つの柱はそれなんですけど、どれか一つ欠けててもダメっていう。
なるほど、すごい難しそうな、うん、
そうですね、ちょっと難しい話になるかもしれないですね。ちょっとあの
もうだからこそ、うん、中山さんみたいな方が必要だってことですよね。
そうです、あの
うまくなると JP がね、
うん、アドバイスしてあげる人はとても大事だと思います。
うん、
うん、
なるほど。
うん、でまあ初めの話に戻ると、あの花粉症とかですけど、あの鼻づまりとかであの声が出にくいとかっていうのは、響きを変えればカバーができるということですね。
具体的になんかこうするんだよみたいのってありますか？
あ、基本的なものだと、よくボイストレーニングで教わるのが、初めに基礎で、はい、上顎に音を当てるって言われるんですけど、
はいはい、
上顎に当てる、はい、
上顎って前歯ですね、上の前歯のあたりに、うん、こう、はい、あーって声を当ててあげると、こう綺麗な張りのある声が出るんですね。喋り声だと結構喉を使ってるんですよ。僕も今喉使ってますけど、
はいはい、
歌の時は少しその響き、こう歯が振動してるとか、その響きを前に持っていくんですね、
うんうんうん、
上顎に持っていくと、よく言われる透き通った声とかガラスのような声みたいな声っていうのは、
はい、
上に響きが集中してるんですよ。で、それってやっぱり体の感覚なんで、
はい、
自分で気づいてあげなきゃいけないんですよね、それって。
あ、なるほど、
うん、外側の第三者が見てもわからないことなんで、
あ、うん、そんな風なイメージでっていうことではなくて、ダイレクトにそういう風にするっていう感じで、
うんうん、そうそう。でしかも自分がそれを理解してるっていうのが大事なんですよね。
おお、
うん、中山さん的な、まあ、立場から、はい、コツとかなんかあるんですか？
ですか、
はい、
コツ、
一般的にはこうした方がうまくいきやすいよとか、もしあれば。
毎日続けることなんですけど、これすごく当たり前な話なんですけど、毎日発声練習だったら発声練習で10分でもいいのでやるんですね、うん、2日空けちゃうと、その倍取り戻すのに時間がかかるってよく言う話なんですけど、アスリートとかスポーツ選手はよく、練習を1日怠るとそれに戻すのには2日かかるってよく言うんですよ。
はいはい、
これって結構歌とか音楽でも
ありますね。
うん、全く同じで、はい、ただその毎日コツコツ短時間でもいいのでやっていけば、その感覚っていうのはどんどん研ぎ澄まされていくので、その感覚を維持し続けるのが一番基礎だし、その上級者も必ずやってることですね。
おお、やっぱり毎日コツコツとなんですね。
そうなんですよね、結局そこに行き着くんですよね。
うん、その2日空けると取り戻すのにっていう話で、うんうん、思い出しました、うんうん、ピアノやってる時も全く同じことを先生に言われてたと、
うん、ああ、そうなんですよ、そう
毎日10分でも弾きなさいと言われてたなっていうの、音楽っていうのはそんなもんなんですよね、きっと、
うん、そうなんですね、これ不思議なもんで、そうなんですね、うん、
なるほど。
大宮さんもそういう経験ないですか？なんかデザインとか職人的な仕事でそういう感覚とかってないですか？
は感じたことはないですけど、僕の場合はジョギングとかではスポーツや、まあ、ジョギングはやってるんで、そこではよ、はいはいはい、強く感じますよね、うん、
うんうん、
うんうんうん、
今でも本当にちょっと休んだら次の日体重いななんてよく思いますけど、まさかまさか音楽もそうだったなとは思わなかったですよ。ピアノとか特に、うん、すごいですね。本当に大変ですよね、うん、そうなると、
うんうん、そうですね、うん、それは多分歌だけじゃないですね、きっと、うん、演奏者もそうだし、うん、多分日常の仕事とかでもそういうのってつながってると思うんですけど、
うん、結構派手なイメージのある業界じゃないですか、
うん、はいはいはい、
こうテレビとかで見てても結構みんなこう好きなようにやってて弾いて 歌ってってイメージだったんですけど、
はいはい、
やっぱそういったのはもうずっと努力されてるってことですかね。
ああそうですね、うん、ミュージシャンでよくある話で、はい、あるある話で、
はい、
ハードロックとかの人、ヘビメタの人が、はい、実は楽屋ではすごい腰が低いっていう話はよく聞くんですけど、
ああよく聞きます聞きます、
あるじゃないですか、
うん、
人たちすごい真面目に練習してるんですよね。とにかくテクニックが大事なジャンル音楽なんで、そうですね、
はいはい、
あれって意外だな、
うん、そう、人間性というか現れますよね、やっぱり。
うーん、まあ、そういったなんかこう話ちょっと聞けて面白いですね、これ、うん、意外でした。
うん、ね、意外とそう知らない人って多いですね、こういう、
うん、
まあ、こういうお話がいろいろできたらなと思ってるので、
ね、
ね、はい、
うん、
はい、あとはリスナーさんから何か質問とかあればそういうのを答えていけたらなと思うんですけど、
うん、あ、いいですね、はい、はいはい、
じゃあそんな感じで、
はい、こんな感じですかね、はい、というわけでもうエンディングなんですが、
はい、
なんかもう早かったですね、なんか、収録始まってからは、はい、結構短く感じました。
うん、
おみさんはなんか告知があるということなんで、エンディングで
告知があれば、告知というか、はい、近況報告に近いんですけど、
はいはい、
今この3倍絡みの、ですね、ちょっと人とコンタクト、はい、ある人とコンタクト取っておりまして、その方女性なんですけど、川口と戸田を中心に、はい、ボランティアでね、バンドを組んで老人ホームとかそういったところにこう回って歌を歌われてる方がいらっしゃったんですよ。
はい、
でそれがどこでしたかっていうと、川口市民パートナーステーションっていう、はい、ちょっとキュポラってビルが川口駅前にあるんですけど、ね、でっかいのがそこにある
キュポラ、はいはい
はい、ボランティア活動されてる方が集うような場所があって、そこの掲示板にこうなんか手書きでこう書いてるんですよね、はい、歌いますみたいな、バンドメンバー募集みたいな、はい、電話番号書いてたんで、そこ速攻電話して、うん、話をして、まあ、あといろいろ絡めたらいいかなと思ってますね。
うん、面白いですね、
はい、あとはですね、この3倍のリンク、最近総合リンクのモンキーダンスさんっていう方ところと総合リンクを貼らせていただいたんですけど、
僕昔使ってました、モンキーダンス
って言ってましたよね。
そうそうそう、スタジオ2部屋しかないんですよ、そこ
少ないな、そう
です、 2階に上がると少ないって言っちゃったいや、ちゃんとした立派なスタジオですよ。
あ、本当ですか。
はいはい、
ナイスフォロー。
はい、一応最低限の、はい、
はい、
時代もあって、はい、あそこの総合リンクを、
はい、そういったのをもっと増やしていきたいなと思って、いろいろこう他の会社さんとかにも連絡を取ってるんですけど、その中でなんかこう西川口を音楽の街にしたいっていう方とたま、はい、紹介していただけるというご返事をいただきましてですね、マイラさんっていう言われたんですけど、マイラさんっていうのが 何をされてる会社なのか個人名なのかわからないんですけど、
はいはい、
はい、後々もしかしたらいろいろお話が聞けるかなと思ってますんで、それがもし何かあったら番組でもね紹介させていただきたいと思います。
おお、はい、そうですね、
はい、一応僕の方ではこんだけなんですけど、番組ね、はい、作ってというか、この話をしていく中でいろいろこうジングルがないとかいいですかね、ね、言ってるじゃないですかね。
そうですね、音が、少ないのかな、うん、っていうか、うんうん、音があるともっとなんか楽しくなりそうですね。
ね、
うんうんうん、
音楽の番組なのに、ね、足りないっていう、ね、状態になっちゃってるんで、ここは一つもうオープニングをね作るっていうのを、はい、企画みたいな感じにしちゃって、
お
もうブログとかにもね進行状況を書くみたいな感じで、ね、やったら面白いかななんて思うんですよ。
おー、はい、おーおーおー、面白いですね。
ね、
はい、
そこではちょっと期限を軽く区切って、
はい、
やりましょうよ。
あ、いいですね。
かっこいいやつを
やりましょう。
ね、ああよかった。賛同得られた。まあ
やりましょうやりましょう。
時間な運動本当に頑張って、なんか音楽番組らしくしていきましょうよね。
そうですね。
うん、 話になってきた。
うん、もっと聞いてる方のご意見も聞きたいですね。
あ、そうですね。
ねえ、
うんうんうん、
やっぱり。
嬉しいです。
あ、そう、あとほら、あの、
はい、
音楽、あ、まあ、アーティストさんとかで紹介してほしいとかっていう方がいたら、次戦他戦問わずにね、やっぱり、いろいろお便りというか、連絡をしていただきたいし。
ですね、まあ、曲だけかけてほしいっていう方もいらっしゃったら、ご連絡いただいても、
うん、
嬉しいですね。
うん、そうですね。
合間に、
うん、合間に、
かけられると、また。
うん。
はい。
そうですね、音楽らし、音楽番組らしくなりますね。
ね、ええ、
ええ、ええ、ええ、いいですね。
でもエンディングもやっぱりほら、この収録前にちょっと話しましたけど、曲を流したいって話をしててね、
はい、はいはい、
今回は中山さんの曲を紹介していただくっていう話でまとまったはず。
そうですね、はい、
はい、忘れてました。
ったですね、ちょっともう今 80% ぐらい忘れてました。
ああ、ほぼほぼってことですね。
忘れちゃダメですよ。
ああ、そうですね、
バシッ
と大事ですね、はい、
エンディングを締めていただいてですね。
はい、はい、じゃあ一応この前やった12月にやったライブのがあるので、
はい、
そこから1曲何か聴いて、はい、流したいと思います。去年2012年は2曲作ったんですから、うん、繋がってますから、は
い、あ、バッチリです。
はいはい、中山達夫のオリジナル曲で、2曲作ったんですが、
はい、
1曲は前の放送で流した悲しみが乾いたという曲が ありまして、
はい、
で今回はもう一つ、千年ブルーという曲があるので、それを流してエンディングと、
はい、
したいと思います。はい、曲紹介した方がいいですか、これ。
あ、そうですね、はい、
はい、それでは、中山達夫で、千年ブルーです。聞いてください。
聞きながらさようならということですね、
はい、今回はお別れです。それではまた次回をお楽しみに。それでは皆さん、バイバイ。
バイバ
イ。
やつが死んで千年が過ぎ、残した宝は魔女の石頃、俺とお前取り回し、手紙のそれは見つかりそう。